ワインの輪、
ワインの輪。この番組はワインが大好きな幼馴染の2人が毎回1本のワインを紹介しながらワインにまつわる話や雑談をお送りする番組です。満月と新月の日、たまにハーフムーンの日にも配信しております。まあ要するにワイン好きの2人がワインを飲みながらお話をするだけっていう番組です。ワインのはしんちゃんです。
よしきです。
これ第9回始まりましたね。
はい、
もうあと1回で10回です
ね。早いですね。
早いですか。
早いですね。10回
ね、なんだかんだ言ってるうちに10回で、ね、まあ、初めの方どんな感じやったかあんま覚えてへんけど、確か前回はあれ夏至の話したんや
な。そうそう、夏至のね、
ね、なんか
その収録日、あ、収録日じゃない、放送日、
配信日、
配信日が、うん、あの夏至やということで。
そうそうそうそうそうそう。ほんでこの間たまたまほら夏至の日一緒にいて、なんか外でちょっとワイン会みたいなね、やってて、あの日がまあ夏至で、しかもあの部分日食やって
る。あ、そうなんや。
え、そうそうそうやろ、そういう反応ですよね。
はいはいはい、正解でしょこれ。
うん、部分日食やって、
はいはいはい、
結構夏至で部分日食っていうのは本当もう270何年ぶり、4年ぶりかなんか、
そ
う、もうすごい久々の、
はいはいはい、
であれがね、夕方のあれ5時ぐらいかな、その部分日食が始まって、でまあ1時間ぐらいで終わるのかな。でも俺ちょっと楽しみにしてたから、あ、もうそろ始まってるやんと思って、始まってんで見てみようと思ってパッて見たら、ちょっと薄曇りやって、
あ、雲で隠れた。
でもサングラスをして見ると4分の1ぐらい結構欠けてて、で、あ、なってるなってる思ってパッて見たら、よしきくん爆睡してる。
だいぶ飲んじゃったからね。
もうみんな、なんか爆睡して、でその場にいた数名だけで、あ、してるねって言って、あ、まあ、別にそれだけやねんけど、重なるだけやねんけど、
270何年ぶりやったら見たかったんですけどね。
でまあ次が、一応次の部分入職は、10年後らしいんで、
10年後、
はい
はい、
次は見逃さないように。
わかりました。
夏至がね、
はい、
この前は確か24節気の季節の、暦であると、
言ってたね、
24個に1年を分けた、分け方っていう、
はい、
で今これ現在は、太陽の流れに合わせて1年が流れていく太陽暦っていうね、
はいはい、
太陽の、あの周期に合わせて、
はい、
で4年に1回ウル年っていうで、まあ、ウル日、
2月29日、
4年に1回入れるのはあれちょっとしたズレが起きるから、
はいはいはいはい、
4年に1回入れると
調節するということでね、
太陽暦をやってるけど、
はいはいはい、
これ当たり前やけど、
うん、
いわゆる旧暦っていうやつがあるやん。
はいはい、聞きますね、よく。
あれはね、太陰太陽暦っていう、暦があって、
はいはいはい、
でもう一つ太陰暦っていうね、大きく分けて3つの暦があるね、太陽暦、これ太陽暦っていうのは太陽に合わせた軸、
はいはいはいはい、
ほんで太陰暦っていうのが、これ一番古いんやけど、これは月の周期に合わせて1年を数える、
はいはいはい、
でその次が太陰太陽暦、
うん、
でこの太陰暦が、まあ、いわゆる多分ビオディアミとかでも使われている、はい、で太陽の動きって何が変わるかって言ったら、温度が変わる、で春夏秋冬があって、夏とかがあのすごいちょっと近いのよ太陽と、でそれで、四季が生まれたり温度が変わるんだけど、月っていうのは引力が変わる。
あ、なるほど、
重力の関係が変わってきて、一日の中でも、まあ、満ち潮とか、こう潮の満ち引きがあって、あれはこう引力の差でなってるっていう、
まさにビオディラミですよね、それこそ。
そうそう、一日の中に、でその満月の時が一番また引力が強い、ほんで新月の日が一番弱い、
はいはいはい、
でまあ収穫とかは満月の時にした方がよくて、とかまあそういう流れでやってるんだけど、月が一番初めやったっていうのがすごい面白いなと思って、人間が1年を1年というものに気づき出したのが星の、流れと、あと月の満ち欠け、それで測ってたらしくて、今はほらもう春が来た1年とか夏が来た1年、
まあ、当たり前のようにね、過ごしてますけど、
でもよく考えたら確かに見えへんなと思って、太陽暦っていうかその温度やから、
そうやね、
でも月って毎日、あの昔は多分もっと日が暗くて見えるから、でそれが数えてた人がいるんやろ
う
なと思って、あ、なんかちょっとこれよくよく見たら 一回丸くなって、うん、そのまま半分になって細くなってもう一回増えていって丸くなる、
うんうん
う
ん
う
ん、
どうもこれ周期があるぞみたいな、
うんうんうんうん、
でそれとなんか多分植物との関係とか、
うん、
長い歴史の間でそれに気づいて、
はいはいはい、
まあでもねそれだとどんどんこう季節とずれていくのよ、
はいはいはい、
要は夏やのにすごい寒いとか、でいわゆる旧暦ってこれも結構長い間使われてんけど、
うんうん、
それが退院太陽暦で、
はいはいはい、
それは3年に1回1ヶ月ずれてしまう、
あ
月の周期
に合わせるとね、誤差が出てくるわけね、
うんうん、季節がずれるから、
はいはいはいはい、
それをウルウズキっていうので、
うん、
1ヶ月増やして調整してて、
あ
それが結構ねアジア特に中華圏とかでも最近まで使われてて、
うんうんうんうん、
まあ、中国の人は今でも、
ね、今でもねお正月とか旧暦で、
うん、そうそうそうそう、うん、お正月はちょっと毎年変わるやんか、
はいはい、
時期が、
はいはいはい、
それもその周期のズレがあって、っていうこの月と植物の関係とかを、
うん、
まあ、僕も畑やってるんで、
はいはいはい、
なんか調べてたらちょっと合わせてみようかなみたいな、確かに種まきするときは満月の方がなんか地球上の土の中の水分とかも地上にちょっと上がってきてるらしくて、要はこう根付きやすかったりする、
はいはいはいはい、
発芽率も高くなったりとか、
うんうんうん、
なんかそういう関係をその視点で今まで見たことなかったから、うん、見たら面白いかなと思って、
そうやね、
うん、でワインもねビオディナミで作られてるワインがすごく多くて、
ビオディナミカレンダーがあって、
うん、
まあ、それを、うん、あの生産者の方たちは基準にしながら、
うんうん、
その農作業とかを基準にしてこう収穫日とかそういうのを決めてるっていう、
あの月の言ったら満ち欠けがカレンダーになってるみたいな、
そうそうそうそう、
うん、そうですよね、
うん、
まあ、これビオディナミに関してはねまた改めてなんかどこかで特集でまとめてお送りしたと思います。っていうところでこれまたワイン飲みたいになってきたんで、
はい、
今日のワインいきますか。
はい、いきましょう。
はい、はい、今日のワイン、今日のワインと題しまして毎回一本のワインを、飲みながらそのワインを紹介するというコーナーでございます。今日のワインは何ですか？
今日のワインはですね、
はい、
フランスのアルザス地方の、
うんうん、
リエッシュという作り手ですね。
リエッシュ、
はい、
うん、
の、コケットっていう、
うんうん、
はい、ワインをご紹介したいなと思います、はい、
アルザスですね。
そうです、アルザスです、
はい、じゃあ早速ついでいただきましょうかね、はい、いいですね。なんか今回からちょっと実はマイクケーブル変えたんですよ。だからなんかめっちゃ余計にいい音に取れてる気がする。はい、では早速香りを、
はい、
うわー、これめっちゃいい匂い、
うん
うん、うわ俺これ好きやわ、この香り。
いいですよ
ね、
僕も個人的にも大好きで、
これめっちゃ、うん、なんか広がる感じで華やかってやつやね、いわゆる、
うんうんうん、これちなみにあえてまあ抜栓は数日前、うん、4日目ですかね、
うん、開けて4日目なんや、これ、
はい、この生産者結構まあ、いわゆる還元っていう、
うんうんうん、
ちょっと硫黄化合物の香りが、
うん、
たくさんあることが多いんですけど、
うん、
なのでまあ大概キュベにもよりますけど、
うん、
3日4日目ぐらいが一番飲み頃かな
って。ああ、そうなんや、
はい、
うん、すごい果実のすごいうまみのある匂いがして、
うん、いいですね。
ああ、これはずっと嗅いでられるやつやねまた早飲みようと思ってるかもしれんけども
いや、これ品種2つ入ってまして、
うんうんうん、
ゲベルソラミネル、何回かねこれもね、
ああはいはいはい、はい、
これをまあ少しマセラッションしたものと、
うんうん、
リースリング、
うん、
っていう品種のジュースを加えて発酵したものなんですよ。はい、
じゃあ早速いただきます。
はい、
ああ、おいしい、これうまい、
うん、
これはうまいですわ。
おいしいですね。
こうすごくめちゃくちゃポップやな、ポップやけどその後の広がりと残りと深みと、
うん、この人のやっぱり凝縮感と複雑味っていうのはすごい独特ですね、
うんうん、なんかメロディーはめちゃくちゃ キャッチーな感じの、うんうんうん、まあ、いわゆるポップスで使われるようなメロディーやのに、
はいはい、
コード進行とかリズムがすごく複雑な感じみたいな、うん、まあ、音楽で言ったらそういう感じかなみたいな、う
ん
う
ん、その中でもこのキュベは特にポップなんかもしれないですね、うん、他は結構、
うん、
まあまあロックしたやつもありますし、
はいはいはいはい、まあ、これはうまいな、うん、これあのほんまちょっと温度もよくて今14
まで14ぐらいじゃないですかね、
14ぐらい、
はい、
そうそう、ちょっとこれ冷やしすぎたらこれもったいないかもしれないから、うん、そうそうそうそう、軽く冷やすぐらいの、
結構アロマティックな品種なんでね、ゲベルスタンデールが、
あ、これその香り、この、
まあ、この華やかさはゲベルスから来るものでしょうね、うん、ただそこまでなんかこうゲベルスって、うん、あの一般的にはライチの香りとか言われるんですけど、うん、まあライチほどはないんですけど、
うん、
まあ、ちょっと白いお花のようなニュアンスがありますよね。
でもちょっと香りというか風味かな、味わいの中にもうっすら確かにライチと言われたら、うん、そういうライチ感はあるね、う
ん、けどそこまで突出してないです、
うんうんうん、
まあ、そのリースリングとこう混ぜてるので、
うんうんうん、
そこら辺でバランスが取れてるっていう、
そうやね、多分リースリングがちょっと大人っぽさを出してるのかな、うん、これ
あとまあ酸とかね、
うん、
こうキリッとした感じを出してる、
うんうんうんうん、そうやね、ちょっとドライな感じというか、うんうんうんうん、最後の、うん、
はい、
これはめっちゃうまい、でも
僕もすごいお気に入りの生産
者。いやこれお気に入り、俺もお気に入りこれ、
うん
うんうん、初めて飲んだけどね、そうそうそう、リエッシュ、
まあ、あの家族で営むドメールなんですけど、
うんうんうん
うん、
これでもアルザスって あのあれやね、前も紹介したけどよしき君が住んでた場所やね。
そうですそうです。
この人は
この人とかね、僕行ったことないんですけど、うん、ミッテルベルガイムっていうところにあって、うん、まあ、そこは僕も一回行ったんですけど、もうそれはもう観光で、
うん、
あのその時はその生産者訪問とかせず観光で行ったんですけど、
ミッテルゲルバイヌ、
ミッテルベルカイム、
あ、ミッテルベルカイム、
あのアルザスの村って本当に言いにくいんですよ。
あ、うん、それはアルザス地方の中の、まあ、どのあたり、
アルザス地方の、うん、
ちょっと田舎の方とか山手とか、
いや、ね、結構なんかもう、うん、アルザス行かれた方は分かると思うんですけども、ほんまに綺麗なあの お家、色とりどりのお家が建って、
うん、あ、観光地なん、
そう、観光地の町の中にある、
あ、そうなんや、うん、町中なんやんな、
うんうん、
おお、
そうそうそう、
じゃ結構俺今想像してるのはすごい山があって、
まあ、畑はね、うん、ちょっと山の方にもちろんあるんですけど、
うんうんうん、
あのドメイヌ自体は本当にその、うん、なんていうんですかね、アルザス街道じゃないですけど、
うんうんうん、
その下があの石の、
うん、
なんていうの、
石畳、
石畳になってて、うん、で周りが昔から の、うん、建物があってみたいな、
結構じゃあもう風情のある感じ、
そうそう、そこに、ドメイヌあるみたいですね、
うんうん、そういうなんかいわゆる言ったらワインの町というか、
はい、
ワインの名産地やね、言ったら、
そうやね、
うんうん、そういうところの町ってワインを提供してる店が多いとか、
うん、
例えば酒屋が多いとか、
なんかね、うん、なんかフランスでもすごいあの最も美しい村の一つとされてるみたいで、結構国内の観光者も結構いはるんですよ、フランス人の。お土産屋さんとかが多いですね、
うん、そこでワイン、
ワイン屋さんも ありますけど、そんなワインだけじゃなくて、まあそのお土産物の中の一つのワインっていう形で売ってる、
そんな感じなん
やな、感じですね。
すごくめちゃくちゃワインが、ワインの産地やからすごい生活の一部に根付いてるとかそんなわけでもない。
いや、もう根付いてますよ、その地域は根付いてますけど、ただ観光客相手に、まあ京都と一緒で、あのまあ錦市場みたいなもんで、まあ本当に観光客が来て楽しめるような感じのものが置いてるっていう、はい、
なんか楽しそうだね、そういうところね、
うん、そうですね、歴史もあるし、
うん、
でエチケットなんですけど、
うん
うんうん、なんかすごくあの個性的なエチケットで、
そうやね、それぞれこれなんかあの鶏の絵が描いてあって、
そうそう、これはね鶏なんですけど、うん、まあなんかそれぞれに、うん、あのコンセプトがあるみたいで、
ああ他の瓶もってこと、
そうそう、うん、ちょうどそのドメイヌの裏に暮らしてるアーティストの人とすごいつながりが深いみたいで、
うんうんうん、
その人とまあ相談してラベルとかワインの名前を決める際のインスピレーションをこう、
あ、ワインの味から
お互い相談し合って、
うんうん、
その決めてるみたいで、そうそうそう、
いやこの他のね絵は見てないけど、うんうん、この絵がねすごい味わい深い感じの、うん、これなんでニワトリなんやろね、
これはなんでなんやろね、
これインスピレーションがでも多分、うん、ね、なんか関連してんやろね、
そうそうそう、
面白い、
だからそのテイスティングして、うん、あのボトリングする前かいつか分からへんけど、 で、まあ、アーティストの人と話してこれはこうだねとかこういうイメージだねとかで、うん、すごいなんかねそれぞれ個性的なんですよ、うんうんうん、まあ今日動物が使われてることが多いかもしれないです。犬とかね。あ、
そうなんや。うん、あのワインのエチケットってほらよくねこのいろんなタイプに分かれるけど、
はいはいはい、
そのアーティストさんとかと多分コラボしてるやつは、うんうんうん、結構ワインの味とか、うん、そういう特徴からインスピレーションしてやってるもんが多いんで、
う
んうんうん、そういう見方するのも面白いよね、うんうん、
今度またね、うん、ミシェル・トルマーさんっていう有名なあのワインの絵を描く人がいて、
う
ん、そのお話もしたいなとは思いますけど、
ね、そうね、またその人の、ね、はい、話も詳しくしましょう。
はい、はい、ということで、リエッシュのコケットでした。
はい、ありがとうございました。はい、ワインの小話。ワインの小話と題しまして毎回一つの特集を取り上げてその特集に対していろいろご紹介するコーナーでございます。前回の特集がオレンジワインって何っていうのをお送りしたと思うんですけども、今日はその後編、オレンジワインって何の後編をお送りしたいと思います。
前回もね、うん、オレンジワインの概要というか、うん、まあ、説明させていただいたんですけど、ね、今回はまあその歴史とかも含めた流れ的なものをご説明しようかなと思ってます。そのオレンジワイン発祥の地とされるのがオレンジワインというかワイン発祥の地とされているのが、ジョージア、
ジョージア、
はい、
いわゆるこれグルジアですよね。
そうですね、うんうん、で2017年に、研究チームが、うん、紀元前6000年前から5800年前、
うん、
で、まあ、ジョージアでワインを作って飲んでいたことを考古学的に実証されたんですね。なんですけどもワインの歴史としては存在感はもう非常に薄い、
うんうん、
まあ、このことが発表されるまでのね、特にそうでしたけど、まあ、
ずっと作ってたけど、うんうん、そんなワイン大国ではなかった。
そうそう、ほんでもうほとんどそのワイン、もうワインの文化も消えかかってたぐらいの、
そこ
段階だったみたいですね。
で、うんうんうん、オレンジワインもやっぱそこから始まってるのね。
そうですね、でこの前もちょっと説明しましたけど、うん、あのアンホラ、
うん、
まあ、ジョージアではクベブリって言われてるんですけど、うん、それを土の中に埋めて、うん、まあ、発酵醸造させるような
作り方なん
ですけども、
ね、これクベブリとアンホラって、はい、これ同じことやんね。
そうです、そうです、同じ意味で、うん、アンホラはまあ一般的に使われる用語ですけど、うん、あのクベブリに関しては、うん、あのジョージアでよく言われる、
うん、ああそういうことか、うんうんうん、まあ、言語の違いってことね。
そうです、そうです、うん、意味は一緒です、
うんうんうん、
はい、でまあそれも作る職人は100年以上前はどこの村にもいたらしいんですけど、うんうん、近代はもう5、6軒しか残ってなかったという、
うん、5、6軒
ですね。あのソビエット連邦、うん、ロシアから、うん、まあ、その影響を受けてたので、
うん、
まあ、侵略にやってたので、うん、まあ、そういう落ち目の頃には特にも少なかった、うん、
ほぼ消滅ってあれやね、
うん、
ギリギリやなほんまに、も
う全滅寸前
っていう、ね、よくぞ持ちこたえてくれたって感じやね。
でそのアンホラの機能なんですけど、
うん、
まあ、優れた温度調節機能があったみたいで、
うんうん、
発酵期間中の温度を下げるだけじゃなくて、うん、まあ、季節を通して、まあ、温度を一定に保つ役割があったみたいなんですよ。
うん、これあの地面の中に穴掘って埋めるね。
そうそうそう、まあ、埋めない生産者もいるみたいですけどね。埋めずにそのままその例えば醸造所に埋めて発酵させる人もいるみたいですけど、まあ、クラシックのやり方はこうみたいですね。う
ん、
う
ん、ちょっと軽く地下みたいな感じになるんやろ
う
ね。
そうだと思います、はいはい、形的には卵型をしてるんですけども、うん、まあ、そのアンホラはもう発酵によって内部温度が変化すると対流がこう生じるので手を入れる必要もないと、
うんうん、ああなるほどなるほど、うんうんうん、その発酵するエネルギーというか力で
自然とその混ざる、ね、対流するということその形に、
うん、じゃあアンホラはかなりあの考えられたというか機能的な、
そうですね、機能的な、うん、もう大昔から使われたにもかかわらずやっぱりその人間の知恵というんですかね、
うんうんうん、形も変わってないしね。
そうそう、それが今見直されてるということなんでしょうね。
それがまあいわゆるオレンジワインの発祥となればそこなんでね、
うん
うん、一回こう、まあ、なくなりかけたというか、うん、生産者も少なくなったのに、
はいはいはい、
まあ、近代いわゆる見直されてるというか復活してるじゃないですか。
そうそうそうそう、まあ、そのオレンジワインの震源地と言われるのが、
うんうんうん、
イタリアのフリウリ・ベネチア・ジュリア州の、
うんうんうん、
まあ、コリオ地区、
うん、
まあ、正確には、うん、オスラビア村、
オスラビア村
というところから、まあ、うん、 オレンジワインっていうものが、うん、まあ、またあの見直されていったんですけど、
ここは重要な村なんやね。そうそう、ここの、
でその中でも特に、うん、あの2人の彫像家が重要になってて、うんうん、1人はヨスコ・グラムネル、もう1人がスタンコ・ラディコン。この2人がすごくその今のオレンジワインブームに火付け役となったわけです、う
ん、
はい、
ヨスコ・グラムネルとスタンコ・ラディコンさん、はい、イタリア人なんですか2人は。
正確には、うん、スロベニア系らしいですね。
ああ、なるほどなるほど。
まあスロベニアはイタリアのそのフリウリの東側にあるんですけど、
うんうんうんうん、近いんやね。だから
そうそう近い、うん、もう隣同士というかね、うんうん、でまあ、あの家族経営の、うん、霊彩ワイナリーが古典的な醸造法としても作っていたんですね、
うん、あそのオレンジワインを。
そうそう、うん、でまあ実際文献でもスロベニアの19世紀の文献では、うんうん、まあ、白ワインを赤ワイン風に醸して作ることが一般的であると書かれてるみたいなんですよ。あ、なので本当にもう昔から伝統的な醸造法として今言われるオレンジワインの醸造法で作られていたと。
へえ、そうなんね。
いうことなんですね、うんうん、
まあまあ別にだからオレンジワインって最近始まったわけじゃなくて、
そうですそうです、
ずっとあった
よね、うんうん、1960年以前、うん、でフリウリではもう量り売りのワイン、うん、販売方法が、まあ普通やったみたいですね、地元では。で地元の消費型で、
はいはいはいはい、
で、まあ、1960年代、うん、イタリアはまあなんか地味ながらも好景気に沸いたみたい で、うんうんうん、でその同年代の終わりには、うん、高品質なワインを求める需要も高まってきたんです、うんうんうん、でそこで高品質のワインをボトルをイタリア全土だけでなく海外市場の販売を目指そうと。
あ、内地だけじゃなくてちょっと外に売っていこうみたいな。
そう、でそこで先ほど言いましたその重要な生産者の一人、うん、グラブネル、うん、仲間の生産者が、うん、カリフォルニアのパックツアーに誘ってくれたらしいんですよ、うんうん、そう、まあ、当時は、まあ、カリフォルニアは、うん、まあ、近代的なワイン産業のモデルやったんですね、
勉強のために。
そう、理想を求めて、まあ、自分 の、 その将来やりたい姿がそのアメリカにあるんじゃないかと思って行ったんやけど、まあ、全然その自分の理想とは違って、そうそう、現実を叩きつけられたわけです。
まあ、味も作り方もちょっと思ってるのと違ったね。
そうそう。でその後も帰って、まあ、そのグラブネル独自でいろんなブルゴーニュに似た醸造法で作ったり、まあ、いろんな試行錯誤をするんですけども、まあ、それでもまあ高評価を受けたんですよ、ワインとしては。けどまあグラブネルは全然満足いかなかったと。なんかちゃうなと。
すごいみんな美味しい美味しいって言ってくれるけど、
そうそうそうそう、
でも俺の求めてるのはこれでもこんなんでもないかもしれんと、
うんう
ん、
そんで試行錯誤した上に、うん、もうその2人の友人、うんうん、だから1人はワイン評論家で、うん、一人はまあブドウ生物科の教授、すごい有名な人だったみたいだけど、うん、まあ、その人に、うん、相談したらしいんですよ、うん、で、まあ、その時二人とも揃ってそのワイン発祥地とされる古代メソポタニアのワイン作りを調べたらどうかとアドバイスされたらしい。
あ、なるほどね、逆か。そう、アメリカに新しいことを勉強しに行ってダメやから、
う
ん、でいろいろ現代の
いろいろやったんやけど、
う
ん、
答えは過去にあるんじゃないかと。
そうそうそうそう、そこで、まあ、ハッとこうグラブネルは、うん、なんか思いついたみたいで、うんうんうん、でまあその古代のワインの情報を集めるうちに、うん、そのジョージアのワインにこう着目したんですよ。
なるほど、
ジョージアに、そこにまあすごい惹かれていったわけ。
あ、この作り方やと、うん、この味がひょっとして自分の作り方したら理想に近づけるかもしれないと思ったよね。
そうそうそうそう、ジョージアに対する憧れはあったんやけど、うん、なんか内戦とかがあって当時、うん、なかなか行きたくても行けない状況やったみたいな。
ああ、そうなんやね。
そうそうそう、うん、でついにこのそのアメリカから帰ってきて13年後に、うん、そのジョージアに行けることになった、もうほんまにもういろんなもう疑問、うん、どうして作ってんやろとか。
そうか、それまではこういう作り方をしてるっていうのは知ってるけど、そうそうそう、実際見たこともないし、
そう
で現地で飲んだこともそんなないし、
うん、もう10年ぐらいうずうずしてたわけですよ、うん、どんなんなんやろ、
想像やしね、
行きたいけど行けへんしみたいな、
うん、今やったらもう YouTube とかにバンバン上がってる、
もうすぐやしね3秒やしねもうねそうそうそう、 へー。でそこでまあ現地に行っていろいろ知って、うん、な11個のアンホラを注文したんですね、
うんうんうんうん、
そうでそれが届いたのは、うん、その訪問してから半年経ったその11月、
うん、
だから6月ぐらいに行ったんかな。で11月ぐらいでその11月に来たやつが壊れてなかったの、
うん、
まあ言うたらちゃんとしたやつがそのうち2個やった。
あ
11個のうちね、
割れてなかったやつが、
その9個は使い物にならへんかった
っ、うん、11個入れて2個だけ。
そう当時そのアンホラをこう移動する
技術
輸送するもなかったし、その慣れ人も慣れてへんかったしっていうことで、うん、そうそうそう、うん、まあそれでも諦めずに、うん、まあ、2001年から、
うん、
発行を少しずつアンホラに変えていって、
結構最近やね、その2001年ってね。
そうそうそう最近。で4年間で100個近いアンホラを頼んだんやけど、
うん、
結局、
うん、
ちゃんとしたやつ46個ぐらいしかなかったと。
ああ半分ぐらい割れた。
結構な先行投資だと思う。
そうやね、うん。それでうまくいくかどうかもまだそこまではっきり分からない状態で。
そうそうそう。当時そんな保険もなかったやろしね、保証もできひんかったやろし、全部壊れたやつも自分持ちやったやろし。まあそれでもその情熱が上回って、
うん、
まあアンホラ
作った、ああ仕入れたよね。
そう。
すごいねグラフのね。うん、
でまあそのもう一人の重要人物スタンコ・ラディコ
なんです
けども、もともとグラブネルの近所に住んでたみたいで。
うん、あご近所なんやね。
そう。当初スタンコはワイナリーを継がずに、うん、まあなんか車の整備士として、
ああそう自分ちがワイナリーやって
る、ね、そうそうそう、
うん、
働き始めていたんやけど、
うん、
まあそのグラブネルが、
うん、
まあ、戻ってこへんかみたいな、
うん、お前もちょっとワイン作りやらんかと、
そうそうそうそう、でまあまあラディコンもそのグラブネルの言葉に従ってこう畑に戻って、
うん、
家業を作ることになるんですよ、うん、
どれぐらい近所なのね。
ね、
うん、
グラブネルの玄関から丘を400メートルぐらい登ったとこにあるみたい、
うん、家が、
うん、
あめっちゃ近いよ。
近い近い近い。400
メートル？
そうそうそうそう。
あほんなんほんまにも同じ町内みたいなノリやな。
うんうんうん。アスタンコ・ラディコンもグラブネルも、
うん、
まあ、2人揃ってほぼこの同時期に古代の醸造法にたどり着いた、うんうん、
あキベブリで作る、
そう、うん、それはまあどっちが真似したっていうわけでもなく、う
ん、まあお互いそれそんだけ近所でワイン作りしてたらまあまあ影響し合うし、そうそうそ
う、うん、でまあグラブネムいわく、うん、まあ、スタンコが私がどちらが最初だったか重要じゃないと、で最初に作った500年前のやり方に2人ともただ戻っただけだみたいな、
うんうん、まあこっちがやったからあっちもやったっていうわけじゃなくて、そうそうそう、っていう、
まあ、自然な流れだったんだ、うん、みたいなことを言ってたみたいですね。
うん、でもすごい影響を与え合ったのね。
そうやと思う。
まあある意味だからワイン作りの仲間でもあるし、
うんうんうんうん、
まあちょっとライバル的な関係でもあったんですよね。
まあけどグラブネルがまあその、うん、そのいろんな人を束ねる、まあ先生、うん、教授役やったっていうふうには書いてますけどね。
そういうことか、そういうことか。
そうそうそう。
まあ師弟関係みたいな、まだいかんけどみたいな、うん、
だからスタンコとは2歳ぐらいしか年が変わらないみたいなんですけど、だからそこまでこう師匠みたいな感じではなかったと思うんですけどね。
なんとなく想像できるね、その感じが。
そうそうそう、
うん、
ちなみにラディコンの初ヴィンテージは1997年です、
うん、
でグラブネルの醸造方法なんですけど、
うん、
まあ、加工をつけたまま除光せずに発酵すると、
うん、加工っていうのは、
加工っていうのは、
うん、
基本的にブドウの房の周りについてる枝ですね。
ああ房の周りというか実がついてる枝。
そうそうそう。
あ実を取ったところね、いった房の。
そう、それもそのまま入れて、うん、入れると。
ああ丸ごと、はいはいはい。うんうんうん、で皮も入れるってことね。
そうですそうです。
あじゃあ本当にブドウ丸々丸ごと入れるね。
うん
うんうんうん、
で収穫したブドウは、
うん、
ワイナリー内で、
うん、
まあ、ごく微量の、
うん、
アリュー酸 SO2、うん、をまぶす。
うんうんうん、
これはまあラディコンとまた違うんですけど、
うん、
はい、
うん、それがグラブネルの、
そうそう、
まあ、醸造方法 で、
でさっきも説明した通り、うん、クベブリ、
うん、
アンホラしか使わない
んです、うん、アンホラしか使わないと
基本発酵、
うんうんうん、ですごい原始的なやり方っていうか、
そうそうそう、
プリミティブなやり方で作ってるよね、
う
ん、
それが、う
ん、
もう 2つ2点ですね、
うん、
ラディコンと大きく違う点はまず1点は、
うん、
クベブリ、
うん、
アンホラを使うっていう点と、
うん、
でまあ、2点は、まあ、微量ですけど、
うん、
アリュー酸 SO2 酸化防止剤を
入れると
使うということですね、うん、
ラディコンは、
ラディコンは、うん、まあこれは逆にブドウを除光して、
うん、
でまあ、発酵素を入れるんですけど、
うん、
まあ、3ヶ月ぐらいスキーコンタクトさせて、うん、そのお大下る、
うんうん、
アンフォラじゃなくて大下に入れて、
うん、ああ大下るなんや、
そうそうそう、
なんかウイスキーとかのイメージだけどね、
そう、まあ多くはまあワインでもよく使われてますけど、でそこから4年熟成させて瓶詰めするんですけど、
うんうんうん、
でまあ瓶詰めしてからも2年以上は熟成させて、うん、まあ、そこから市場にリリースするんですけどね、
うん、なるほどなるほど、
でここで、うん、まあラディコンはもう一切アリウ酸は使わない、
うんうんうん、あそのそうかその違いは面白いね、それ、うん、まずまあブドウのところもちろん大きく違うけど、
はいはいはい、
でもそのキュベブリでいくのと、うん、オークでいくのって、うん、まず質が違うやん、
まあ違ってくるでしょうね、
陶器なのか、うん、木なのかって、うんうん、で熟成期間はお互い長いですけど、
はいはい、
そこって熟成させるのですごい影響がありそう、
うん、
あのねラディコンはね、好きね、
うんうんうん、
俺もすごい好きで、
あ、はいはい、
まあたまに飲むねんけど、
うん、
あのグラブデル俺飲んだことなくて、
うん、
プレゼントしたことはあるけど、
あ、そう
だよ、やっぱこうね値段もそこそこするじゃないですか、
はいはいはい、
で特別な友達のお店にあの周年の時とかに、
はいはい、
送って、うん、飲みたいなと思って、うん、買って送ったことはあるけど、
うんうんうん、
飲んだことはないねんか。
ああそうなんだ、
うん、
僕も大昔に飲んだことあるけど、
うん、
もう実際今はどうなんやろね、
うん、
今逆に今飲んで、うん、味わいを確認してみたいというか、
いや飲んでみたいね、うん、なんかちょっと機会があればというか、うん、なんかスペシャルな時でもね、
はい、
うん、
ぜひ、
オレンジワインってねやっぱ最近飲んでる人も多いし、
はい、
まあ、歴史は長いけども、うんうん、まあ、最近復活してきたっていう、
はい、
まあ、その中でもやっぱりあのイタリアとジョージアっていうのはすごい重要な国なんね、
そうですね、
うん、
まあ、特にイタリアでもねフリウリ・ベネチア・ジューリアの、
うん、まあ、今いろいろ作ってる国はあるけどもやっぱこの2つの国はすごい重要国であると、はい、
そうですね、
うん、なるほど、
はい
はい、というところで、オレンジワインって何の後編でした。はい、というところでこれ9回終わりました。9回やってきてこうどう、ちょっと慣れてきた、
まあちょっとずつ、
うん、ちょっとずつ
慣れてきた感はありますね
もうちょっとずつの今の調が声でかすぎてピークいって割れてるけど、
あごめんそのまま流す
こういうことするとあの編集が大変な
んで、あそうか失礼しました、
はい、っていうところでお送りしてきましたけども、はい、これ次がねだから10回目なんよ、
あ10回目、
うん、もう1桁が終わってついに2桁になって、で今までずっとほらワインの小話 と、
はい、
特集っていう、まあまあたまにこうハーフムーンでお便り読んだりしたけど、うんうんうん、まあ、そういう流れできてるけど10回目ちょっとねいつもと違った感じで何かできたらいいなと思ってますんで ね、その後もいろんなコーナーを今考えてて、
はい、
ちょっと新コーナーを登場させていくつもりなんで、
はい、
皆さんちょっとお楽しみに
聞いてください。
あとワインの特集であれね、ワインの用語とかそんなのやりたいね。
あ、そうやね、まあ、ところどころでねちょっと分かりにくい言葉とか、
うん、そうそう結構なんかほら専門用語とかも多いし、うん、言語も混ざるやん、
はい、
フランス語が出てきたり、うん、まあ、イタリア語が出てきたりみたいな、うんうん、そういうのあるからちょっとその辺を、まあ、復習なのか予習なのか分からんけど、
まあ、あとお便りとかでもね、うん、分からない
言葉
がありましたとかね言ってもらえれば、うんうん、
なんかそんなんできたらいいなと思ってますんで、あそうやね、だからお便りをお送りいただけたらと思うんですけども、はい、ワインの輪で検索していただくかもしくは、winenowa.com でワインの輪 .com で検索というか、見ていただいたらワインの輪のホームページがありますんでそこにお便りフォームがあって、そちらからお送りください。はい、っていうところで、よし君何かありますか。
ないです。
ないですか。
はい、
これね毎回これ聞くのもなんやけど聞いとかなあかんかな思ってなってまうねん。か聞くのは閉まらんよみたいな感じで、うん、
なんかこれが一番閉まってないの気がして大丈夫か
はい、っていうところで、次回もお送りしたいと思いますので、
はい、
では皆さんごきげんよう。
ごきげんよう。